第184回今回お送りするのはドラミケと
焼肉で白ご飯ばっかり食べちゃう丸と
ペンギンです。
はい、はい、いやあの焼肉で白ご飯ばっかり食べちゃう丸さん、
はい、
今日って何の日ですかね。
今日はね1月19日、
はい、
何の日でしょう。
そこはぜひ焼肉を白ご焼肉で白いご飯を食べちゃう丸さんに言ってほしいな。
世間はねセンター試験らしいです。
なるほど、
なるほど。
なんかねみんな受験生とか頑張ってるわけですよ今この時間、はい、おそらくね。
そうですね、はい、
そうですよ。
確かにアップロードされるのが12時ですから、
ね、そうですそうですね。頑張ってくださいね。はい、まあ、それだけなんですけど。
それだけ
なんですか。それだけなんですか。
なんかありますかセンター試験絡みの話、もしくは焼肉で白ご飯を食べちゃう話。
そろそろ覚えらんないから焼肉で白ご飯ばっかり食べちゃうまんやめていい。
やめてほしいか。はい、というわけで塊ですよ。はい、
はい、はい、
そうそう、ご迷惑おかけしましたね。
本当だよ、
本当だよ。これで15分やってたら焼肉で白ご飯食べちゃうまんで5分くらい15分中使っちゃう羽目になりかねなかったからね。
ちょっと遊び心をね、うん、
なるほどね。
そうそうそう。
でもね、今日の企画ね、焼肉1ミリも絡まないんだわ。せめてさ、やる企画決まってんだからさ、ちょっとかぶせるとかさ、そういうのはなかったわけ。
白ご飯の方絡んで
ほとんど絡みません。
絡みません。
はい。
おかしい。
今日はもうどっちかっていうと、
はい、
センター試験側に傾いた企画をお送りします。
おうおう、センター試験で白ご飯ばっかり食べちゃう。
だから白ご飯は出ねえよ。オアシス集中講義。はい、塊号令
起立、気をつけ礼。
というわけで今回はとっても久々のオアシス中中講義のコーナーですよ。今回講師を務めるのが私野良美家でございます。
はい、
はい、
で今回の講義内容、2014年といえば
焼肉
ではなく
焼肉か。
ソチオリンピックですよ。
あー、もうすぐですか。
そうです、開会式が2月7日ですね。
あー、
はい、というわけでその開幕を目前に控えたソチオリンピックの中のマイナー競技について取り上げていきたいと思います。
お、
あ、
まずですね、ソチオリンピックで行われる競技というのは大きく分けて7つに分けられるんですけど、皆さんご存知ですか。
スキースキースキースキースキースキースキ
ー、まあスキーは合ってる。
あ、
まあ、スキーで一つです。
はい、
スキーで一つ、あと何、スケート、
まあ、そうだね、スケート。まあ、ただこっから先はなかなか出てきづらいかもしれないんですけど、あとアイスホッケー、
ああ
ボブスレー、
ああ
リュージュ、
リュージュ、
カーリン グ,
カーリング、ああ
バイアスロン、以上7つでございます。
なんか後半聞き慣れないですね。
まあ、そうですね。
ああ、
まあ、なのでね、今回は、まあ、スキースケーター皆さん知ってご存知でしょう。
まあね、
はい、あとねアイスホッケーも正直浮かんでくると思うんですよ。
正直、まあなんかまあ氷の上でなんかポンポンってやってる。
まあね、そうそうそうそう、
そんな感じ。
ただここから下のボブスレー、リュージュ、カーリング、バイアスロンね。
いや、カーリングはわかるよ。
うん、ちょっとブームになりましたからね、まあ、日本で、
うん、まあカーリングは単純に俺が好きなだけなんですけど。
そう、なるほど。
まあこのボブスレー、リュージュ、カーリング、バイアスロンについて今回は講義していきたいと思います。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、というわけでじゃあまずボブスレーですね。まあ、あんましねイメージ湧かないと思うんですけど、あのソリですごいコース滑っていく
なんか氷でできたなんかジェットコースターみたいな。
はいはいはい、
まあコース滑り降りていくみたいな。
そうですそうです、そういう競技で、あの一番前の人が操作、まあうん、パイロットが操作するんですけど、はいはい、まあ、それ以外の、よくソリ後ろから押して途中へ乗り込む人、
はいはいはい、はい、
他にもいるんですけど、その人たちはまだ決まってないそうです。
まだ決まってないのか。
これからの大会の結果次第だそうですね。
そんなでいいの
大会ね。
エントリーとか大丈夫なのかな。
まあ大丈夫なんじゃないですか。はい、あとボブスレーだと東工大に直接関係はないんですけれども、
うん、
あのー、 東京都大田区の中小企業の方々で下町ボブスレーというのを、
あ、聞いたことある名前だけ。
はい、まあ、あの東京大学とか、あと他のいろんな会社と協力のもと開発しているんですね。下町の技術、あのボブスレーって結構スピードが出る競技で、
はい、
あの車体とかもね、流線形で綺麗に繊細な技術が必要になるんですよ。なので、あの海外とか、あとフェラーリとか BMW とか、そういうもう F1 をね、 F1 カーとか作っちゃうような会社がそのボブスレーの車体を製作をしてるわけですよ。でもそういうところに下町のね、中小企業で戦っていこうじゃないかという。
なるほどね。ああ、選手とかじゃなくて、もうそういう車体を作るところも頑張るみたいな、はい、
そうですね。
なかなか奥深い競技じゃないですかね、これ。
ただちょっと残念ながら今回のソチオリンピックには下町ボブスレーの方は不採用ということで、調整がまだ間に合わなかったみたいですね。なんかいろいろ要望とかがまだ残っちゃって、ここがまだダメなんじゃないかっていうところが、
なるほど、
それが、ソチまでに間に合わないと判断されて、
うん、
今回はダメと。ただ4年後の平壌五輪ですか、
韓国。平壌じゃないね。
平壌じゃないですね。平壌は行われるはずないですね。平昌五輪、
平昌、はい、
ちょっと違いますね。そちらを目指してまだ制作は続いていくみたいですね。
はい、
なるほど。
はい、というわけで、続いてリュージュです。ボブスレーの次は、
はい、
リュージュはですね、まあ結構ボブスレーに似てるなって思ったんですけど、調べてて、
はい、
まあ、コースはまあ大体ボブスレーみたいな感じで、そのコースをすごい速いスピードで滑っていくんですが、リュージュは仰向けなんですね。
ああ、
へえ、
多分仰向けだから危ないですね、これ。だって先見えてないですからね。
ああ、
仰向けで足から滑っていくんですよ。
ああ
、いや、ちょっと分かんないけどね。
想像できない。
想像できない。
ボブスレーすらやったことない
のに。すいませんね。はい、
まあ危ないんでしょうね。
多分危ない。
なんか全体的に危ないイメージがあります。
全体的に、
そうね。
まあそうですね、
うん、
じゃあ続いてバイアスロンです。
聞き慣れないですね、これは。バイアスロンっていうのは、
まあそうですよね、うん、なかなか普段は聞き慣れない競技なんですけれども、トライアスロンなら聞いたことあるんじゃないですか。
まあ
知ってます。
トライアスロンは知ってるね。泳いで漕いで走る。
そうそうそう、それそれそれ、うん、トライアスロンのトライって3って意味なんですよ、あれ、うん、
はい
はい。
でバイアスロンの場合は2です。
ですね、まあ、
クロスカントリーとライフル射撃を組み合わせた競技。
あ、分かった。
おっと、かたまりさんがここで気づく。
見たことある、それ。銃背負って走ってるやつだ。
そうです、そうです。銃背負って、スキーの山の中を頑張ってストックとか使いながら滑って、
ああ、
それで途中で射撃ポイントがあるんですよ。
うん、
すごい、もう頑張ってスキーで来て、心臓とかも全然バクバクの状態の中、しっかりと射撃で的を狙わなきゃいけなくて、で射撃で失敗すると、1周 150m のペナルティーループと呼ばれるちょっとしたトラックみたいなところを走らなくてはいけません。外した分だけ。
なんか部活の練習
みたいな。まあね、まあね。
お前ミスしたからクラウド一周だみたいな。
まあそんな感じですよ。じゃあ最後、最後はカーリングですね。はい、まあこれは結構正直有名な競技。
まあ結構日本でもなかなかどんなことやるかは知ってる、うん、
はい、4人ずつ2チームで目標とする円があるんですね、氷の上に、はい、スケートリンクみたいなところ、
うん、
そこに向かって各チームが交互に8個ずつ石を氷上に滑らせます。
はい、
で石を一番円の中心に一番近づけたチームが得点を得ることができます。
うん、はい、そうですね。
でその時の得点は相手の円の中心に一番近い石より、その自分たちのチームの石が何個中心に近い石があるか。
あー、なるほど。つまり相手の石がより離れてて、
はい、
自分たちの石がより真ん中にいた方が得点が、
そうですね、より真ん中にたくさんあれば、うん、その石の数が得点になるので。
あ
ー、はい、
あ、そうなのか。
そうです。
ダーツみたいにそのなんか その同心円状にあの何点何点みたいなそういうのではなくて、
はい、そういうのではない。
あ、なるほどね。
結局相手との相対的な戦いですね。相手の石より自分の石が何個近くにあるか。
なるほど、はい、
これをあの10回繰り返して、その8回ずつ石投げるのを10回繰り返して総得点で勝敗を競います。
全部で80回投げるわけ。
まあそういうことになりますね。まあそれでですね、あの各チームが交互に8回ずつ石を投げると言ったんですけど、
はい、はい、
もちろん交互に投げて最後にどれだけ中心に近いところに石を置けるかという競技なので、
うん、
まあ、もちろん後攻が有利なわけです
ですね。
まあね、
はい、
なので、前のラウンドで得点を取った側が次のラウンドは先攻に回るという
。ああ、なるほど。じゃあその1試合の中で先攻3回、後攻5回とかっていうこともあるんだ。
ありますね。
まあ
先攻3回、後攻5回は負けてる側ですね。相手に先攻で点数取られちゃうとまた自分たち後攻で相手先攻のままなので、まあ、あと、もし両方0点0点ってことがあるんですよ。
あ、
円の中に 石が1個もなかった場合は
下手くそな場
合。いや、まあ、下手くそとかじゃなくてあれでしょ、石であの相手の弾き飛ばして自分のもどっか飛んでっちゃって結局ゼロになっちゃったみたいな。
そうですそうです、うん、その場合はあの先攻後攻はそのまま次のラウンドに持ち越しているというわけで、このゲーム後攻でいかに点数を取れるかのゲームなんですね。
そうですね。
なるほど。
なので戦術としては後攻の場合はまず2点以上は絶対に欲しいと。
はい、
うんうんうん、
後攻のゲームではもう2点以上複数得点を狙っていく。もしそれができなさそうであれば、
うん、
逆にもう相手の石も自分の石も吹き飛ばしちゃって両方0点にすることによって有利な後攻を保っていくっていう戦術もあるんですね。
なるほどね、うん、で例えばだからあの勝てなさそうだって、あのここはちょっとじゃあ1点だけ相手にあげてあのこのラウンドを捨てて次あの後攻で3点とかいっぱい狙っていくみたいな戦術もある。
そうですね。
なるほどね。
そういう相手に1点取らせるという戦術はですね、先攻側で存在するんですよ、
うん、
先攻側はまあやっぱどうしても最後の1投投げられちゃうんで、
うん、
なかなか真ん中に近づけるのは難しい。あの一番最後終わった状態で真ん中に近づけるのは難しいんで、もう先攻の時は相手に1点取らせれば OK。
あー、なるほど、
はい、
なかなか深いですね。あの結構頭を使うみたいな。
深いね。
深いんですよ。
ま、なんかまるでカーリングみたいな
曲。いや、まあ、だからこれカーリングの説明してるんですカーリングの説明
する。怖い怖い。
はい、というわけでね、
はい、
ここまでマイナーな競技をいろいろと紹介してきましたけど、今お聞きの皆さんもぜひ、ソチオリンピックの方、おそらくね NHK とか放送してくれると思うのでご覧になってみてください。以上、オアシス集中講義でした。はい、かたまり号令。
クリーツ、気をつけで。
はい、エンディングです。
結構ダメになってるね、なんか
すごい奥深いね。
そう、カーリングね、見てて面白いんですよ。あと、バイアスロンとかもね、弓道、うん、やってたんで、高校の頃に。なんか気になって、東京五輪の時は結構見ちゃう。
なんか、その狙うみたいなところが似てるのかな。
似てるって、まあ、なんかね、不思議な競技だなっていうのもあるし。
なんかもう何でも組み合わせありなんじゃないかって。
まあ、確かに。いや
いや、そう、なんだ、スキーで、お互い、山の中歩いてきて、
はい、
で、決闘場に着いて雪の上で柔道するみたいなさ
まあね、そんなとんでも競技は置いといて、
はい、
以上、はい、今回お送りしたのはトラミケと
かたまりと
ペンギンでした。
バイバイ、
バイバイ。